では代わって今度は消費生活ご担当の小寺さんにお話を伺っていきたいと思います、はい、あ、お電話代わっていただきましたか、
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、さあ今日は、どんなあれになりますか、お話しいただけますか。
はい、国民生活センターでは新型コロナウイルス感染症対策の給付金等に関する、消費者トラブルの相談を受け付けるため、まあ、5月1日より、
はい、
新型コロナウイルス給付金、関連消費者ホットラインを、まあ、開設しております。
あ、そうですか。
はい、はい、で新型コロナウイルス給付金、関連、消費者ホットラインの開設から、まあ、1ヶ月ほどが経っておりますが、受付状況は、
はい、
2835件の相談を受け付けています。
はい、
でそのうち、特別定額給付金等の、まあ、詐欺が疑われる相談件数は、まあ、51件ほどあります。
結構たくさんありますね。
はい、で特別定額給付金等の詐欺が疑われる相談では、給付金等の手続きに必要などと嘘の説明をしたり、自治体や給付金申請手続きの代行などを語り、まあ、自宅への訪問や電話、メール等により個人情報、銀行等の通帳や口座番号、キャッシュカード、マイナンバーカードなどの情報や金銭を詐取しようとする手口が見られます。
ああ、そうなんですね。はい、
でそこで今回は、まあ、消費者トラブルを未然防止をするため、特別定額給付金等の詐欺が疑われる、まあ、相談事例と消費者へのアドバイスについてお話したいと思います。
はい、ということでいただいた今回の資料を見ますと、テーマが、
はい、
通帳やキャッシュカード、マイナンバーなどは絶対に教えない、渡さないでくださいということになるわけですね。はい、じゃあいただいた原稿の相談事例は私の方からご紹介します。
はい、
まずは見知らぬ女性が自宅を訪問して給付金の申請に必要と言われて銀行の通帳などを渡したということで、もう少しご紹介します。見知らぬ若い女性2人が自宅を訪ねてきました。女性は姪の知人と名乗りまして、特別定額給付金の給付申請に必要なので通帳を預かっていきますと言われました。信用して銀行の通帳とキャッシュカードも見せたところ、その通帳とキャッシュカードを持って去っていきました。印鑑は渡していませんというのが1つ。2つ目が、給付金申請手続きを代行するのでマイナンバーカードを貸してと電話があったということですね。自宅に男性から電話があり、新型コロナウイルス給付金の申請で役所は混んでいる、マイナンバーカードを貸してくれれば代行申請をしてあげると言われました。自分でやると断って電話を切ったんですが、これは詐欺だと思いますという事例です。で3つ目が、郵送で申請した直後に SMS で届いた口座番号、暗証番号を入力してしまったという事例ですが、特別定額給付金の申請書類を郵送した後、銀行口座の本人確認という SMS が届きました。書いてあった URL を開きまして、銀行の店番号と口座番号、そして暗証番号を入力し完了をタップしたが、何の文言も出てこないためおかしいと思ってもう一度入力しましたが、やはり同じでした。息子に話したところ、先にあったんではないかと言われてます。タイミングがぴったりだったのですっかり信用してしまったという、なかなかのドキドキするようなちょっと事例が3つありましたね。
はい、まあ、その他ですね、定額給付金の振り込みは当局へと記載されたメールが利用している銀行名で届いた、給付金が早く簡単に受け取れるフリーメール利用者専用の窓口とのメールが届いたなどの、相談も多く寄せられています。
あ、そうなんですね。はい、でもあの3つ目にご紹介したものなどは、
はい、
本当にタイミングがちょっと良すぎて、
はい、
確認のメールだったらと思ってついしがちなんですけど、
はい、
どんなこと気をつけていけばいいでしょうね。
そこで、まあ、消費者へのアドバイスといたしまして、
はい、
まあ、給付金の手続きに必要などと、まあ、嘘の説明をしたり、
はい、
自治体や給付金申請手続きの代行などを語り、まあ、自宅への訪問や電話、 メール等により個人情報、まあ、銀行等の通知や口座番号、まあ、キャッシュカード、
はい、
マイナンバーカードなどの、まあ、情報や金銭を詐取しようとする手口には、まあ、注意していただきたいと思います。
そうですね、はい、なんかこのあたりは今本当になかなか困ってらっしゃる方も多いので、はい、ついいろんなことに注意を払わなきゃいけないのを分かっていても焦りがありますからね。
そうですね、はい、
もう十分にご自身の大事な情報を出すときには気をつけましょうということですね。はい、はい、2つ目は何でしょうか。はい、
行政から委託されたという、まあ、業者などからの電話や訪問、
はい、
メール、SMS などには反応せず、はい、まあ、個人情報を教えないようにしてください。
はい、じゃあ先ほどご紹介した3つ目の SMS なども、はい、もう絶対に返事をしないでおくという、
そうですね、はい、
ことですね、
まあ、返事をしないということです、はい
は
い、
例えばそれが大事なことだったら、はい、電話が必ず何かで連絡はあるはずです ね、
はい、
きちんとしたルートで、
はい、
まあ、それを見抜くのもなかなか大変なんですけども、
はい、
そうですね、
はい、
じゃあ届いたものをしっかり最後まで読んで、はい、っていうことですね。わ、はい、かりました。3つ目は何でしょうか。はい、
まあ、それで少しでもおかしいと感じた場合や、はい、まあ、トラブルにあった場合は、まあ、早めに、三田市消費生活センターに、まあ、ご相談してください。
はい、わかりました。はい、じゃあもう一度相談受け付けてくださる時間帯など私の方からもご紹介します。はい、これは伸びゆく三田15日号の、消費生活情報というちょうど一番下の部分に書いてありますので、まずは朝10時から夕方の5時まで月曜日から金曜日と第2第4土曜日お話を伺ってくださいます。そして電話番号が559-5059 559-5059ということですが、現在窓口もご相談受け付けていただけるんですか。
受け付けておりますので。
大丈夫ですか。
はい、
分かりました。じゃあ電話だけでなくご自身直接いろいろお話しされたいという方はもちろん匿名でも結構ですし秘密も守っていただけますのでね、はい、安心していただきたいと思います。それでですね、
はい、
最初のところでお話がありました、国民生活センターがこの新型コロナウイルス感染症対策の給付金などについてのトラブルの相談、
はい、
これは何時から受け付けてくださって特設の電話番号どちらかご紹介いただけますか。
はい、もう一度言います。はい、新型コロナウイルス給付金、まあ、関連消費ホットラインといたしまして、
はい、
まあ、相談受け付け時間の方が、まあ、10時から16時、
はい、
で相談、特設、番号というのがありまして、
はい、
まあ、フリーダイヤル、はい、0120-213-188 となっております。
はい、もう一度お願いします。
はい、相談特設番号フリーダイヤル0120-213-188です。
はい、ありがとうございます。はい、先ほどの相談受付は日曜日とか土曜日でも大丈夫なんですか。
そうですね、
あ、
含みます
ので。はい、分かりました。じゃあ毎日ということになりますね。
そうなりますね。はい、
はい、一刻も早く気になることは、はい、まずはこちらの方にもお電話していただくなり、はい、そして三田の方にも ご相談くださいということですね。
はいはい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日は賢い消費者になりましょうお話をいただいたのは、三田市消費生活センターの相談員の家田さんと消費生活ご担当の小寺さんでした。次回は7月20日を予定しております。次回もぜひお聞きください。